皆さんこんにちは。 EFT ジャパンチュンさんこと山崎直人です。 The Moses Code Podcast、 この番組は株式会社春秋社さんより発売されております。書籍 The Moses Code に関する様々な情報を音声でお伝えしている番組です。今回も EFT ジャパンインストラクターの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回は番外編といたしまして、引き寄せ上手になるためにの1回目で、テーマは自分の居場所を作るです。
はい。このポッドキャストをね、聞いてくださる方っていうのは、こう引き寄せの法則をうまく使っていこうというところに関心が終わりの方が、まあ、ほとんどだと思うんですが、
はい、
ね、なかなかうまくいかないっていうこともね、感じておられる方もいらっしゃると思うんです。で、はい、それをね、やっぱり引き寄せ上手になっていくためにいろんな取り組みをこう実際になさってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですね。で、はい、その取り組みにですね、二つあるような気がしてるんです。
はい、
で、それがどういうことかというと、一つはですね、短期的なもの。どっちかというと、こう、対処療法的なもの、取り組みとですね、もう一つは、もう少し腰を据えた。
はい、
どっちかというと、根本的な取り組みっていう、その二種類があるような気がしてるんですね。
はい。
もっとわかりやすく言うとですね、例えばなんですが、誰かの足をギュッと踏んだとします。
はい。
その時に、あ、ごめんなさいってすぐ言うのが短期的な取り組み。
うん、ふん、ふん、ふん。
で、それに対して、なんで僕は足を踏んじゃったんだろう。で、今度踏まないためにはどうしたらいいんだろうみたいなことを考えるのが、どっちかというと根本的な。
はい。
取り組みなわけですよね。はい、はい。その二つがありますよね。例えば足踏んじゃったとしたら。
はい。
で、なんかそれらがね、ごっちゃになってるとか、こう、あんまり二つ区別されてないような気がして、今回ですね、はい、そのそれぞれを、
はい、
ちょっと考えていこうと思っています。
はい。
で、まずその一回目はですね、腰を据えた取り組み方について考えてみようと思ってまして、
はい。
で、それを象徴する一つの言葉として自分の居場所を作る、というね、これをテーマに考えていきたいと思います。
はい。
はい。でですね、まあ、先ほどもお話しした、その何かを引き寄せようと思うんだけど、なかなかうまくいかないということがあるわけですよね。
はい。
まあ、うまくいかないの中身はですね、その、なんか望んでる状況がなかなか思い描けなかったりとか、
うん、
なんかこうやる前からどうして、なんか諦めちゃうんだよね、とか、なんかこう、一歩踏み出せないんだよね、とか、あるいはその、自分にはそんな価値があるってなんか思えないんだっていうね、うん、いろんなこう、うまくいかない要因っていうのが、たくさんあると思うんですね。
はい。
で、そういうことを感じたときに、我々はそういうこの、なんかそういう自分を変えようと一生懸命努力をするわけですよね。
うん、うん、そうですね。
で、その変えようとする努力として、例えば本を読んだりとか、
うん、
あるいは講座に、いろんな講座に参加して勉強したりとか、あるいはこういろんな人の話を聞くとか、誰かに相談するとかですね、うん、そういうこう、活動、努力をするわけです。自分を変えようとして。
はい。
で、その、努力ってやっぱ素晴らしいもんだし、それで変わるっていうことはやっぱあるわけですよね。
う
ん、
そうですね。はい。
うん。ただ、その変わるっていうこともあるんですが、その反面ですね、その講座に出たとか人の話を聞いた後の何日かは、こう気分が盛り上がって、よし、やるぞみたいな
のが
こう、
ね、
行動が変化していたりするんだけど、はい、でも、いつの間にかやっぱり元に戻ってしまってるっていうことも、まあ、ありますよね。
ありますね。はい。
で、それをこうですね、なんか繰り返したりしてしまうとですね、
うん、
やっぱ自分はいつまで経ってもダメなんだな、とかね。
うん、はいはい。
で、それで、それを繰り返しちゃうと、まあ、ダイエットのリバウンドのようにですね、余計前よりもなんかこう自分に対して、自分を責めてしまうとか、うん、自分に対する信頼感が失われてしまってるとかね。だからそういうことが起こってくる。ような気がするんですよね。
はい。
で、じゃあそもそもその我々自分を変えたいというふうによく言いますよね。
うん、言いますね。
じゃあ自分を変えるってそもそも何なのかと言われると、
うんうんうん、
すぐ答えづらいことないですか？
そうですね。なんか今の自分じゃ嫌っていう
ね、そう
ところから入ってますよね。
入ってますし、
うんうんうん、
自分を変えるの自分って何変えんの？っていうところがあると思うんですけど、
はい、
それをもうちょっと分かりやすく言うと、自分の反応の仕方を変えたいわけなんですよ。
ああ、なるほど。はい。
うん。
そうですね。
何かが起こった時とか、何かを目の当たりにした時の自分の反応の仕方。
うん。
それは、 行動のパターンもあるでしょうし、自分の感じ方もありますよね。
はい。
その反応の仕方を変えたいと思うわけです。
はい。
それが、いわゆる自分を変える。っていうことなわけですよね。
は
い。なので、じゃあ、反応を変えたいとすると、じゃあ、その反応ってそもそもどうやって出来上がってきたの？
うん。
というふうに考えていくと、その反応っていうのは、過去のこれまで自分が体験したことがいっぱいいっぱいいっぱい積み重なって形作られたものなわけですよね、
うん、
例えば過去にですね、誰かに信頼している人にすごく裏切られたりとかですね、うん、あるいは何か理不尽なことで怒られたりとかです、うん、そういうことを繰り返していくと、同じ人にこうパッと目の当たりにした時にですね、すごく何もないのにすごく怖い気持ちが蘇ってきたりとかあるわけですよね。それはやっぱりその過去にですね、いろんな体験が積み重なった結果として、その反応っていうのが起こってくるわけですし、それがもっときつくなってくると、やっぱり人っていうのはこういうもんだよねっていう価値観が形作られていったりとかですね、あるいは過去にちっちゃい頃からですね、お金っていうのはなかなかやっぱり手に入らないんだよって言われてたりすると、やっぱり何かお金ってそういうもんだよねって自分の中の常識みたいなものが作られてくるわけですね。それやっぱり過去の体験からこう、が積み重なってできて、出来上がってきたものなわけですね。その反応のパターンっていうのは。そう考えると、一つですね、その花、植物を考えに例えてみると、その反応の仕方っていうのが花ですよね。目に見える花ですね。で、その、花の下にはですね、目に見えない土の中には、たくさんの根っこがありますね。
うんうん、
で、その体験、過去の体験っていうのが根っこに当たるわけです、
うんうん。
で、その過去の体験という根っこの上に反応の仕方という花が生まれている。
はいはい。
というふうに考えることが、まあ、例えて言うとそういうふうに例えられるわけですよね。
はい、
で、我々は、その花を見たときに、花しか見えないんですよね。当たり前なんですが。
そうですね。
根っこって地面に隠れてるので。はい、だから、目に見える花。この場合は、その感応の仕方自身をですね、
はい、
変えようとするわけです。なんとかしよう。この反応の仕方が嫌なんだ。だからこの反応の仕方を変えなきゃいけないんだ。というふうに思うわけですね。それがもう自分の目の当たりにするものなので、はい、当然のことはそう思うんです、
うん。
で、仮にその花という反応をですね、まあ、何かのやり方で、取り除いたり変えることができたとしても、
はい、
目に見えない根っこが生きてると、
うん、
また同じ花っていうのが出てくるわけですよね。
そうですね。
なので、
うん、
その花を変えようとしてもなかなか変わらない、
うんうん、
一時的にはなんか変わったような気がするんだけど、やっぱりいつの間にか同じ花が生まれてるということが起こってくるわけです、
はい、
それはなぜかというと根っこが生きてるからですよね、
うんうんうん、
で、その我々が変えたいと思うのはネガティブな反応の仕方を変えたいと思うわけですよね。
はい、
じゃあその根っこにあるのは何か、
うん、
ネガティブな反応の根っこにあるのは自分たちに対して痛みとして感じられた過去の体験とか、
うんうん、
まあその体験の記憶とその感情が根っこにあるわけですね。
はい、うん、
なんでそれがある限りはやっぱりネガティブな反応というのが起こってくるわけです。
そうですね。
うん。でその根っこにはですね、いろんな種類があります、悲しかったことでもあれば、怖かったこともあるし、罪悪感を感じたこともあるでしょうし、
はい、
当然怒りもありますよね。とか、うん、あるいはですね、なんかすごく無力感を感じた出来事、うん、その感情っていうのがあるわけです。で、それらがあると、
うん、
やっぱり一時的に花に対して対処したとしてもまた出てきます。ということは、はい、根っこに目を向ける必要があるわけです。
うんうん、
じゃあここでちょっと当然のことなのが、じゃあね、根っこに目を向けなきゃいけないって分かったと、うん、具体的にどうすんねんっていう話が出てくると思うんですけど、ですね、じゃあ根っこを取り除く必要がある、じゃあどうするのかということを考えるにあたって、根っこ自身をもうちょっとですね考えてみたいと思うんですね、
うん、
その根っこっていうのは先ほどもお話ししたように、悲しいことだったり怖かったことだったり、いろんなネガティブな出来事とその感情があるわけです。で、それらにね、その種類はいろいろあるんです、
うん、
種類はいろいろあるんですけど、共通してることが一個あるんですね、
はい、
それが何かというと、
はい、
ですね、その考えられるんだったってヒントとなるのが、何か 思い出そうとするとすぐに思い出せる。わけで、その思い出すとその昔の感情とか記憶がガッと蘇ってきますよね。
はいはいはい。
ということはですね、それってどういうことかというと、すべてその根っこっていうのは終わってない出来事なんです。
ああ、なるほど。
うん。解決されてない出来事や感情なわけですね。よくまあ心理学の言葉ではですね、未完了の感情とか未解決の出来事みたいなふうな言い方をするわけなんですけれども、終わってないがゆえに、そのことに意識を向けると、その時の記憶とか感情がね、明確に思い出される。あるいは体の反応というのがですね、はっきり蘇ってくるんですね。それは自分にとって終わってないからなんですね。なので、その根っこというのは終わってない出来事なんだと。そう考えるとどうすればいいかというと、じゃあ終わらせればいいわけですね。
はいはい。
完了させるっていうことがとっても重要になってくるわけです。で、終わらせ方っていうのは、根っこが人それぞれであるように、終わらせ方も人それぞれなわけですよね。もしかすると、人によっては、あ、自分ってあの時こういうふうに思ってたのか。そっか、それはこういうことだったのか。ということで、気づくことでもう終わりになる。かもしれない。ですし、あるいはもしかすると、それを他の人に話をして、他の人から、あ、そうやったんやっていう共感を示してもらうことで、自分にとって終わること、終わらせることができるかもしれないし、あるいはですね、もう誰かとの、例えば死別したっていう時に、その人のことを本当に、さよならって言えなかった。とするならば、もう心の底から嘆いて、さよなら、と悲しさを自分で体験して、さよならということによって終わらせられるかもしれない。し、もしかすると、もう、しょうがなかったんだっていう、あるいは諦めることによって終わるかもしれないし、いろんなパターンがあるんですが、人それぞれによってね、終わらせ方があるので、要は、手段はどう、もう手段はもう何でもいい。ので、人によってはもう、まあ、この放送を知ってる方、EFT 使われる方もいらっしゃるかもしれないですし、あるいは誰かに相談に行くかもしれないですし、あるいはですね、その出来事を紙に書いて、トイレにバーッと流すとか燃やすとかいうこともするかもしれないですし、要は、手段はどういうものでもいいので、自分のにとって、それが完了させられる、完了さ、することができる、っていうのがとても重要になってくるわけなんですよね。で、まあ、こういう取り組みをしていくことによって、その根っこというのを自分にとって解消していく。で、根っこが解消されることによって、その反応が徐々に徐々に変わってくる。という、その取り組みっていうのが、一つはですね、その根本的な取り組みになるわけです。で、これっていうのは、最初に我々がよくやりがちであった、その、自分を変えなきゃいけない、変えようとする取り組みとはですね、十分異なるんですよね。なんか
ね、
自分を変えなきゃいけないっていう取り組みって、今の自分がダメやねんと。だから変えなきゃいけないんだっていう立ち位置に立ってるんですよね。でも、その、終わらせていこうっていう取り組み方っていうのは、あ、そうね、今の反応っていうのにはそれなりの理由があるんだよね。だから、それをですね、ちゃんと自分が理解して、それに耳を傾け、その言って、過去の出来事の言い分とかね、残ってる傷に耳を傾けて、ちゃんと理解していこう。それに時間をかけて、自分自身のことに対して時間をかけて取り組んでいこう。それを理解していこうっていう取り組み方なんですよね。だから、それをですね、そんな反応してたらあかんねんとか責めるんじゃなくて、それをちゃんと分かってあげて、で、その過去の出来事も含めて受け入れていくというような取り組み。なってくるわけですね。なので、もしかするとね、ちょっと遠回りに思えるかもしれないんですけど、これをやっていくとですね、それが仮に全て完了しきれなかったとしてもですね、すごくね、活力が出てくるんですよ。なんでかっていうと、まあ僕らみんな人それぞれみんなそうだと思うんですが、例えば誰かにね、お前ここがあかんねん、こんなことしてるからあかんねん、だからあかんねんってずっと言われ続けてると、やる気がなくなるじゃないですか。もう、ええわ、ないやねんって、こう。だから、そんなん言われてもやらんとこうっていう、こう、気力をそぐんですよね。だから、今の自分に対してもダメ出しをずっとしてると、やっぱり、ね、なんか引き寄せていこうっていうパワー自身が、こう、そがれていくわけなんですけど、 でも、そうじゃなくて、あ、そういうふうに思ってたんや、そうなんや、っていうふうに理解を示してもらえると、すごく受け入れられた気がすると、やっぱり、あ、こういうふうに分かってくれるんやったら、もっとやっていこう。あるいは分かってくれる人に対しては、もっとこう、自分が何かしてあげようと思うわけですし、そういう活力が勝手に出てきますよね。だから自分に対してもそういう取り組みをしてあげることによって、その、引き寄せようとする力自身が上がってくるわけですね。活力が出てくる。うん。わけですし、その自分自身がですね、こう共感を示してあげるっていうことはですね、とても勇気づけられる取り組みなわけです。で、その自分に対して共感を示して、受け入れてあげるっていうのはどういうことかというと、もっと言うならば、それっていうのは、自分自身に対して、ここにいてもいいよって言ってあげることなんですよ。ね、よくね、自分に優しくしなきゃいけないとか、自分を受け入れなきゃいけないっていうのが言われるから、そうしようと思ってるんだけど、実際どうやっていいかよくわかんない。自分を受け入れるって、どういうことっていうのをね、よく、おっしゃる方いらっしゃるんですよね。でも、実際はその自分を受け入れることとか、自分に優しくすることっていうのは、自分に対して、ね、気に入れへんこともある。ダメやと思うこともあるけど、でも、それでも自分、私はここにいてもいいんだよ。って言ってあげることやと思うんですよ。で、それを、もっとこうなったら、こういう自分になったらいてもいいよじゃなくて、もう今の自分確かにね、あかんたれのとこもあるけど、で、情けないとこもあるけど、でも、それでもここにいてもいいんだよ。で、言ってあげる、それを無条件に、その場所を、それを言ってあげて、その場所を作ってあげる。っていうことが、根本的な根っこの取り組みになってくる、と思うんですよね。まさしくですね、根っこって見えないので、やっぱり腰を据えて、自分と対話をして、その奥底には何があるのかなっていうのをね、探していかなきゃいけないんで、もう当然時間もかかるかもしれないですし、あるいは一人でやるのはとても難しくて、誰かの手を借りる必要があるかもしれないんですけど、でもですね、そこから得られるリターンっていうのは、すごく大きいなぁと思うんですね。一つね、具体的な、話が、それをやった方の体験談がありまして、昨日 EFT ジャパンの練習会が昨日ありまして、
はい、
それでそこに参加してくださっている、リエッチさんという方がいらっしゃるんですけどね、その方と一緒にちょっとセッションをする機会があって、その方が、宝くじ買ったんだけど当たる気がしないんだっていう、お金をなかなか受け取れないんだよねっていう話からですね、その、過去の、どういうところがその猫にあるんかな、終わってないこと何があるっていうことで、こう、一緒に、私もちょっと協力させていただいてセッションをして、で、セッション終わって、またお家に帰られて、もうちょっと自分で、やってみて、一晩が明けて、今日朝からメールが来てまして。
はい。
宝くじ5万円当たりましたと。
すごい。
今まで、ね、3000円しか、1万円は当たったことがあるっておっしゃってたのかな。
はい。
うん。でも、言っても1万円やった。で、でも5万円当たりましたと。で、今、ある方にね、あることで10万円を用立てなきゃいけないと。で、もう5万円は当てがあったんだけど、5万円どうしようかなと思ったところ、その5万円で当てがつきましたっていうメールが来てまして、非常に面白いなぁと思いました。そしてね、すごく強力なのかもしれないですね。で、そのリエチさんがですね、ブログを書いておられるので、それにも記事を書いてくださっているので、それはホームページの方にも、モデスコートポッドキャストのホームページにも貼ってますので、もしご興味ありましたらですね、取り組み方の参考にもなると思いますので、一遍ちょっとご覧いただければと思います。
はい。ありがとうございました。なんかでもずっとお話を伺っててですね、私もずっと EFT を自分にやったりとか、誰かどなたかにさせていただいたりとかするんですけど、なんか根っこを見つけようと思ってもなかなか見つからない時ってあるんですよね。
あります
。すぐに見つかる時もあるんですけど、なんか根っこがなかなか見つからないなっていう時はちょっともがいたりはしますよね。
うん、そうですね。ただですね、見つからないからこそ根っこなんですね。
そうですね。
変な話なんですけど、それである意味当たり前わけですよね。うんうん、でも、もう先ほどね、もがくっておっしゃったんですけど、もがくこと自体がすごく意味があるわけですよね。もがくってどういうことかというと、まあ、要は土をむやみに掘り返していくことかもしれないんですが、
うんうん、
そうしていくうちにだんだんだんだん上がってくるわけですよね。水の中の何かを探すこと自体近いと思うんですが、水をガーッとかき回すと、そのうちに、そこの中に隠れてたものがバーッと上がってくるわけですよね。だから、決して無駄ではないわけですし、遠回りに思えるかもしれないんですけど、でも確実に近づいていってるわけですよね。で、そのね、すべて、掘り返す必要があるかというと、そうでもないと思うんです。ここで、重要なのって、やっぱりね、自分の居場所を作ってあげるということだと思うんですよ。すべてその根っこを掘り返さなく、掘り返すことできなかったとしても、
うん、
常に自分に対して、それでもいいんだって言ってあげるっていうことが大きいような気がするんですね。例えばなんですけど、自分の場所という点に関して考えたときにですね、セミナーにね、行かれます。で、例えば2日間のセミナーだったとして、大体皆さん、元の場所と1日目と同じところに座るんですよ。
そうですね。
うん。だし、例えば家庭の中で、食卓を囲むときも、食卓ってみんな同じ場所なんですね。ほとんどね。毎回毎回場所変わるとほとんどないんですよ。
そうですね。
で、場所が変わるぐらいだったらいいんですけど、例えばですね、ある時、自分がいつも馴染んでる場所に行こうとして、例えば職場でもいいかもしれないですね、席がないっていうことを想像してみてください。すっごい怖いことだと思うんですよね。
そうですね。
あるいは食卓で、いつも自分が座ってる席が、今日行ったらないっていうのは、すんごく不安なことなんですよね。
はい。
そう考えると、自分自身に対して、もしかすると我々ですね、いつもいつも居場所を与えてないのかもしれないんですよね。なので、その居場所を作ってあげる、ああ、ね、自分ここにいてもいいんだよって言ってあげることっていうのは、やっぱすごくね、大きい力になると思うんですね。
はい。
で、それもありますし、ちょっとよく最近ね、本当によく居場所ということに考える、居場所について考えることがあるんですが、
はい、
自分はここにいてもいいっていうことを許す、
はい。
で、自分の過去の自分も含めて、今の自分も含めて、丸ごと自分をここにいてもいいんだ、と、自分に対して言ってあげる。
はい、
で、その上で、目の前の別の人にも、あなたもここにいてもいいよ、って言ってあげられるとしたら、自分もここにいてもいいし、あなたもここに行ってもいいよって言ってあげられるとしたら、その関係って本当素晴らしいと思うんですよね。
うん、そうですね。
いつも言えないかもしれないですけど、その言える時間が少しでも昨日よりも、1分でも5分でも増えてるとするならば、やっぱそれは、ね、とっても安心できるし、本当にその、難しく受け入れるっていうことを考える、難しく思えるかもしれないけど、それを言える時間が増えるっていうことはね、やっぱり、すごく、なんかね、安心感につながるし、嬉しいことなんじゃないかな、というふうに思うんですね。なので、腰を据えた取り組みって難しいです。根本的なことなんで見えないし。でも、それを完璧にやり遂げる必要はない。でも、少しずつでも、毎日でも増やしていく、その取り組みをしていくことによって、ああ、自分ってここにいてもいいよねっていう実感が得られるっていうのはですね、すごく嬉しいことでしょうし、その上で相手もそこにいてもいいよって言える人が増えてくる。とするとね、なんかこう、そうですね、なんかそれはすごく嬉しいことなんじゃないかなというふうに思います。ので、その体験をですね、ちょっとずつでも、もがいてでも、していただけると嬉しいなと思います。はい。ということで、お伝えしてきまして、ですね、今回はですね、引き寄せ上手になるためにということで、短期的ではない、どちらかというと根本的な腰を据えた取り組みということについて考えてまいりました。次回はですね、その、足を踏んでごめんなさいというそのですね、短期的な 対処療法的な、取り組み方について考えていきたいと思います。
はい、ありがとうございました。ザ・モーゼスコードポッドキャスト、この番組では皆様からのご質問や体験談をお待ちしております。メールで themosescode.jp@gmail.com までぜひぜひお寄せください。心よりお待ち申し上げております。
はい、お聞きいただいた皆様、皆様が皆さんご自身であることに心から感謝しております。ぜひね、いてもいいよって言ってあげてください。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。